今日は両親を敬う日ということを記念しまして覚えての礼拝ということですが、このタイトルテーマはとても私にとってもとっては辛いところがあります。両親を敬ってこなかった自分の姿と、また子供たち二人に対しても敬い従うことのできる父であったかということを考えたときに、とても心苦しいのであります。ですからできたらば避けたいところでもあります。しかし聖書が伝え、また教会の暦の中でこの日を特に覚えるようにと定められた歴史がございます。その重さも覚えたときにもう一度取り組んでみたいなというふうに思ってここに立ちました。ちょっと悲観的になるかもしれません、話がどうも。そんな悔いと、そしてまた願いとを込めて共に御言葉を見てまいりたいと願っております。実はこの父母を敬えというこの聖書の教えは、出エジプト記の20章終法にございますけれども、その第5回として記されています。しかしそこだけではないんですね。同じ出エジプト記の21章においても、この父母についてこう語っております。出エジプト記の21章の15節ですが、自分の父または母を討つ者は必ず殺されなければならない、厳しくなっております。また21章の16節でも、人をさらった者はその人を売っていても自分の手元に置いていても必ず殺されなければならないと言ったすぐ後に17節で、自分の父または母を呪う者は必ず殺されなければならないとあるのであります。それだけではありません。レビ記を見てみます。レビ記の19章におきましても、の3節、1節から3節を読みします。ついで主はモーセに告げて仰せられた。レビ記の19章です。2節、イスラエル人の全会衆に告げて言え、あなた方の神主である私が聖であるから、あなた方も聖なるものとならなければならない。3節、おのおの自分の母と父とを恐れなければならない。また私の安息日を守らなければならない。私はあなた方の神主であると語ります。そしてまたすぐその20節、20章を見ます。20章を見ますと、20章の9節でこうあります。誰でも自分の父あるいは母を呪う者は必ず殺されなければならない。彼は自分の父があるいは母を呪った、その血の責任は彼にある。そして旧約聖書において申命記の5章の16節を見ますとこうあります。あなたの父と母を敬え、あなたの神主が命じられた通りに。それはあなたの弱いが長くなるため、またあなたの神主が与えようとしておられる地で幸せになるためであると申命記の5章16節にあります。旧約聖書においてこれほどまでに何度も何度も戒めとして与えられているものは他にいません。非常に、そしてしかもこのレビ記に至りましては、このあなた方の神主である私の、このあなた方の神主であると、この言葉がいつも付け加えられていく戒めの中の大切なものとして、父と母についての教えがあります。それはまるで偶像に心を移してはならないということ、和解の生贄を捧げることにおいても、 また盗む、欺く、また偽りの誓いということにおいても、私は主であると宣言します。その流れの中にある言葉が、あなたの父と母と恐れなければならないという言葉であります。これは私たちは今日とても大切にされていない、そういう事柄であります。殺人よりもそれほど重要なことではないかのごとくに思います。詐欺を働くことよりも重要なことではないと思われます、思っています。しかし現実的には同じなのです。それほど旧約聖書においては大切な戒めでした。で、それは出エジプト記、そしてレビ記、申命記、これらは全部エジプトから出たイスラエルが他の国の人たち、神を知らない人たちとの違いを明らかにするために言われたものであります。神の民というのが他の神を知らない人たちとの違いはどこにあるのかと言われている流れの中で、安息日のこともそうです。そしてその流れの中に、父母を恐れなさい、敬いなさいという言葉があるわけです。つまり神様を知っている者はこの戒めを無視できない、軽んずることができない掟である、進めであるっていう、まさに聖書が強調しています。それを新約聖書においても言われているということです。これはとても深い、また大きなことだなというふうに考えざるを得ません。とても大切な言葉だと、また私がクリスチャンであるということのまた証の一つであると言わざるを得ません。しかし先ほども言いましたように、子供たちよとエペソ人の手紙を見ますけれども、今朝はそれを中心にしてみますが、しかし私自身は子供たちを主にあって両親に従いなさい、これは正しいことだからですというこのおすすめ、これに対してとても食いるところであります。で、今私にとってはその両親がいないわけです。ですから従いなさいと言っても、もうその機会がありません。とても辛い言葉であります。しかしここのところはそれを覚えながらも見ていかなければならない点は、このエペソ人の手紙もそうですし、その旧約聖書の出エジプト記やレビ記や、また申命記で言われているところは、私はあなた方の主である、主が命じられたっていう宣言から始まっているというところであります。これは何かと言いますと、神の権威の勧めであります。基本的には私たちは親子の関係というものは自然にこの出てくるもの、よく言われます、子供は親を選ぶことができないなんて言い方をされますが、いや違うんですね、自然発生的に出たものではないというのであります。明らかにこれは権威の問題でありまして、それは子供は父によってその存在を直接的に、このある意味で神の様とはどういう方かということを示される、そういう存在なので、これは明らかに権威の問題なんですというふうに言われます。で、その点をこう見てまいりますと、主にあって両親に従いなさいとあります。これはやはり子供の従順が神様の権威をこの認める訓練する場であるということを聖書は言っていると言わざるを得ないことは確かであります。しかしそれ以上に、子供の従順というのは神の権威によって定められたものである。ですから私たちが好き嫌いやできるできないで聞いたり聞かなかったりして良いものではなくて、明らかに私たちは従えないんですけれども、 できないんですけれども、していないんですけれども、でも聞かなければならない神の戒めであるということです。ですから父母への服従は神様を敬うことを損なうようなものであってはならないということであります。パウロはそういう意味でとにあえずっていうんですか、その前にエペソ書の5章にありますように、これは妻と夫との関係においても教会とキリストとを表す関係だというふうに言っています。やはりこれも権威の問題であります。神との関係を表すという流れの中で、子供たちを主にあって両親に従いなさいということであります。そうしますと、先ほども言いましたように親子に関するこの従うというこの権威を認めるというこのことは、人間関係で自然発生的にできたものではないということであります。私たちは、神様を信じない人たちは、家族が自然発生的にできて、そして家族の秩序が自然発生的にできて、そして家族の集団で村ができ、町ができ、そして国ができて、自然発生的に秩序が生まれるという考え方がありますけれども、聖書はそうではないんですね。アダムに対してエヴァが与えられます。そして家庭が与えられていきます。そこに妻と夫との関係を通しまして、神の権威を認めるようにと進められていきます。そして今度は親子の関係であります。これも妻と夫との関係であるのと同じように、両親と子供との関係も神が与えられたものであるという主張がそこに書かれています。ですから私たちはこの親子の関係を通して何をまず第一に覚えなければならないかと言いますと、明らかに神が与えてくださった家庭である、秩序であるということをしっかりと覚えなければならないということです。神様を知らない人たちのように、子供が親を敬っても敬わなくてもどちらでも良いもの、敬えるような両親であれば敬うし、そうでなければ敬わなくてもいい、従わなくてもいいという、そういう流れの中で秩序ができたのではない。神が与えた権威であって、できるできないに関わらず私たちに与えられて、また聞かなければならないメッセージであるということに変わりはないということであります。そしてさらにそのことをこう言っています。正しい、これは正しいからです、ことだからですと、こう主張しています。この言葉はほとんど全てのものの心に生まれながらにして持っているという、そういった人間の傲慢さですか、神を認めない人の傲慢さを打ち砕く言葉であります。なぜかと言いますと、パウロはこれは正しいことだからですというのは、主がそのように命じられたからっていう意味であります。だからそれは正しいことなんだと言っているわけであります。ですから主が命じられたことを論議したり疑ったりすることは不当なことだという意味で、この両親、父と母を敬うということ、それは正しいことだという意味であります。それだけではありません。ここにパウロは不思議な言葉を使っています。両親に従いなさいとあるのです。敬いなさいの方が、まあ抽象的ですし、具体的ではないので、幅広く受け入れやすい言葉でもあります。幅広いっていうのは、逆に言うと具体的ではないので、意外と受け入れやすく、また自分はやってるよと言いやすい言葉でと思います。しかしここでパウロが言っているのは、従いなさいというのであります。で、従うという言葉を使っているその理由は、やはり 尊敬のしているということの具体的な行動は従うことなんだというパウロの主張があるようです。しかしそれだけではありません。従うということは敬意を認める行動としてふさわしいからであります。なぜならば従うということは他のことに比べまして非常に私たちは困難を覚える事柄だからです。人間の心は服従を避けたがるように思われます。他の人の支配に入れられることは容易になかなか耐えられる事柄ではないからであります。ですから尊敬から服従というものを解くよりも服従するということが実は尊敬の具体的な表れであると言ったとしてもそれは何ら間違いではないし当然のことのようにパウロは語るわけです。そこで主にあって良心に従いなさいというのです。しかし私自身の経験によってもそうですし、いつの時代でも明らかにこれは難しいことのようです。自分の父と母とに従うというのは一体どれくらい我慢すればいいんだろうかとつい考えてしまいます。イエス様の時代においてさえも律法を守るようにあれほど熱心だと言われるパリサイ人や律法学者たちさえもが実は両親を敬い養うことをしない言い訳を実はしていたようであります。しかも神のお言葉を用いてであります。それはマルコによる福音書の7章の10節、開かなくても結構ですがお読みしますが、マルコの福音書の7章の10節にこういうことがありました。モーセはあなたの父を敬え、また父や母を呪う者は死刑に処せられると言っています。それなのにあなた方はもし人が父や母に向かって私からあなたのためにあげられるものはコルバンすなわち捧げ物になりましたと言えばその人には父や母のためにもはや何もさせないようにしています。こうしてあなた方は自分たちが受け継いだ言い伝えによって神の言葉を空文にしていますということがあります。今のだからじゃなくてやはり両親を敬い従うということはイエス様の時代においてもこれは非常に難しかったことのようであります。しかも神をの律法を守ることを教える人たちさえもが神の言葉を使って両親を敬うということを空文にしているという現実があったようであります。非常にですから主にあって良心に従いなさいということはこれはとても困難なことのようであります。ですから旧約聖書もそうですがパウロは次にそれを2節でこのように付け加えております。2つ付け加えます。あなたの父と母に従えというそのことに対して2節で2つのことを伝えます。あなたの父と母を今度は敬えというふうに聖書にある。ですからそれをあえてパウロは繰り返しになっちゃいますが従えと言っているってことはパウロにとって従うということが敬うということの最も豊かな告白証になるという意味で使ったようでありますが、そしてこれは第一の戒めであり約束を伴ったものですと言っています。これは第一の戒めだというふうに言うんです。でこの第一の戒めというふうにパウロが言った理由であります。これはこの神の民として神様を信じている者として最も重要なんですよっていう意味で第一と言ったのというふうに言われます。またいやそう、それだけではないよ。この10回のうちの実は2枚の板がありますが、2 2枚の板のうちの2枚目の最初がこの父母を病になってる。だからその意味でこのこれは第一というふうに言ったんだ。人間関係における神様の教えとして第一なんだよっていう意味でこの第一ですとこういうふうに言ったんだというふうに言う人もいます。また約束を伴った戒めとしては最初のものだよっていう意味で第一というふうに使ったと考えられます。またもう一つ、これはちょっと極端なんですけれども、子供たちが、子供たちに言っちゃうんですけどね、子供たちがこの真っ先に歩むべき従うべき戒めという意味で第一だよって言ったんだっていう。何はとりあえずさておき、まず第一に私たち子供が従うべき言葉、両親を敬うことだよっていう意味で第一と言ったんだという、まあ様々なこの第一の戒めという言葉にはあるという。ただどちらにしてもパウロはここでなかなか従いきれない人間の歴史を見て、また私自身も含めまして現実を見ると、それができないことのゆえに、いかに神様がこの両親をに従うということ、敬うということがどれほど重要なことであるかということを伝えることによって、これを聞き逃さない、心に留める、その意味で第一の戒めであるという言葉を付け加えたのではないかなと思われますね。聞いても聞かなくても良いものではなくて、私たち人生の中で神の民として生きるものの中でとても重要なことなんだ、意味があることなんだ、価値のあることなんだと神様が見ていることを私たちに教えている。じゃあ10回の中でこの先ほど言いましたその約束の伴うものっていうのはこの5回だけなんだろうかっていうと違うんですね。第2回もそうですよね。第2回も出エジプト記の20章を見ますと4節でこうあります。4節から、あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも下の地にあるものでも地の下の水の中にあるものでもどんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神主である私は妬む神、私を憎む者には父の咎を子に報い三代四代にまで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからであるというふうにありますから、この第2回も約束が伴っています。ただここは第5回との違いは何かって言いますとね、刑罰があるということです。刑罰も含めた意味での警告も伴った約束です。祝福を伴った約束ではありません。ですからこの第2回の約束というのは、これは10回全体におけるところの戒めであり説明であるけれども、しかしこの第5回はこの一つだけを指している、父母を病いということだけに際して約束があるというふうに言っているんだと理解されています。私もそれは間違いないだろうなというふうに思います。でこの時のですから約束、5回の時の約束というのは、これは特定の戒め、つまり父と母を敬うならばあなたは幸せなり地上で長生きするよという約束なんです。そこでパウロは言っているわけです。神様が勝利のようにある特別の約束によって、実はこの父母を敬うということがどれほど大切で祝福に満ちたものなのか、良いことなのかということを付け加えようとしています。従うことがなかなかできないからです。実行することができないからです。パウロはその2つ目を入れているわけです。一つはどれほど重要なことなのかということを付け加え、それが第一の戒めですという言葉で、そして約束を伴ったものという約束を与えることによって神様に従順に従うことの その従いやすくなるようにったりでしょうか、そのことを教えている、それがこの約束を伴ったものですというのです。じゃあこの約束というのはどんなことですか。そうしたらあなたは幸せな地上で長生きするという約束であります。具体的にこの地上において長生きする、幸せになって、旧約聖書においてさえも良心を敬う者が長生きしているということを実は現実的には聖書の中には見ません。だから良心を敬っている人は、ね、敬わなかった人に特別に長生きしたっていうふうな話は特には聞いておりません。そういう記録はありません。その逆もないです。そうするとこの意味では何を言っているのかということですよね。どういう意味でこの長生きするというふうに地上で長生きすると言っているんでしょうか。旧約聖書の時代においては実はこのユダヤ人たちにとって、イスラエル人たちにとって、カナンの地に住むということが、これが彼らの神様の祝福の実は印でありました。罪を犯すと他の国々によって裁かれて、そして連れて行かれる、捕虜の目に遭う、奴隷にされる、その地が侵略される、戦争に負けるということが起こります。ですからこの地で長く生きられる、地上で長く生きるということは、イスラエル人たちにとってはカナンの約束の地で平穏に長く過ごすということのように理解するのが妥当なようであります。神様の約束のもとに平和に暮らすことができる、それが実はここで言う地上で長生きするという意味というふうに理解されます。これが現実的には正しい理解だろうと思います。ユダヤ人たちにとってはやはり約束の地っていうのは神様の祝福にとどまり続けることができるということ以上の喜びはないからであります。とすると私たちにとってどうでしょうか。そうしたらあなたは幸せになり地上で長生きするという約束というのは具体的にどういうことでしょうか。私は確かに日本という国は世界一の長寿国ですよね。そしてでも私は自分自身を振り返った時に両親に従っているかなというと決してそうではなかったなというふうに悔いるところが大きいようです。大きいです。先ほど見ましたように、そうするとキリスト者ってこの国で、この国がこの国として成り立っていく、平和であり続けるということのこのベースに、やはりキリスト者が父と母を敬うということをなくしたならば、この国はもっともっと悪くなっていくんじゃないかなというふうに考えるのであります。まさに今日的にもしこのお言葉を私たちが適用するとするならば、私たちキリスト者がこの両親を敬うということは大切なんだよっていう声を上げ続けることをやめたとするならば、この国はどんな道に進んでいくんでしょうか。惨憺たる状況の中にまた入っていくんじゃないだろうかなと、適応して間違いはないんじゃないかなと思うのであります。しかし現代社会において、また各家庭の様子などニュースなどでこう聞きますと本当に戸惑いますよね。子供に対する親の暴力ということが非常にこの報道されます。そのたびに心が痛むところであります。ですからどんな場合でも従いなさい、この命令を守りなさいとは言えないという 現実もあることも事実であります。だから従わなくていいんだというふうに居直っていいのかというのは、またこれは問われるところであります。でも命に関わる場合さえ出てきますよね。今小さな子供がこの暴力を受けて死に至るというニュースがありました。それを聞くと、どんな場合でも従いなさい、守りなさい、じゃあ未信者の両親が教会に行くな、神様を礼拝するな、先祖を守れと言った時に、じゃあ従うのかという問いかけが出てきます。敬うとか従うというその従い方が非常に千差万別、知恵を必要としていることも確かであります。ですから今の時代、私自身、あなたの父と母を敬え、両親に従いなさいというその言葉を語るときに非常に戸惑うのであります。でも私たちはその守り方、従い方には神様からの知恵が必要ですけれども、でも原則的に従うということを私たちキリスト者は忘れてしまっては、ノンクリスチャンと一緒だということではないでしょうか。それはどんなことがあっても私たちは従わなくたっていいんだ、当たり前なんだということを正当化できないのであります。しかし同時に父たちに対して4節で言っています。6章の4節、父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません、かえって主の教育と訓戒によって育てなさいと命じられています。パウロはそのように命じているんです。過度の残酷さで子供を苛立せたり、ましてや死に至らせるなんてことをしてはなりません。むしろここでは怒らせてはいけませんとあるんですから。そうしたらばパウロの心の中にあるものは何かというと、もしこの怒らせる、つまり苛立たせるとも訳せるんですが、ならばその子供の中に恨みを生み、そこからさらについには子供たちがあらゆるこの親子の関係を断ち切って、このその身を、子供自身の将来をも崩す結果を生み出してしまうよ。だから親たる者は子供を苛立たせないように、怒らせないようにしなければなりません。ですからコロサイ人への手紙の中でパウロはさらにここのことも付け加えます。父たちを、子供を怒らせてはいけません、彼らを気落ちさせないためです。あまりきつく叱り続けますと気落ちする、つまり自分で自分をこうの価値を認められなくなる、本当にダメだダメだとこう思い込ませてしまって自信を失わせる、立つことができなくさせてしまう。私はちょっとそこの点は非常に言えない失格者であります。子供をそのようにしてしまったなという悔いがこの言葉を聞くたびに辛く思うところでありますが、ですが節度のある誠実な扱いが必要だというのであります。そうした時に節度あるというのは苛立たせない、つまり苛立たせないというのは怒らせないということでもあるけれども、同時にその怒らせるということは自分が自分であることをこの否定するような、そういう怒らせ方、気落ちさせ方をしてはならないとパウロは言っているわけであります。確かに私たちは罪人です。しかし神によって作られ、神の形に作られた尊い存在であるということを失わせてはならない、人が人であることを失わせてはならないということではないでしょうか。しかしだからといって穏やかさがあまり、またはその放任とは違います。 ちんとこの関わっていくということを放任という形で子供と関わることをやめてしまってはならないことをさらに進めていきます。なぜかと言いますと、この4節の後半で言ってます。帰ってと言います。強い反語を使っています。帰って主の教育と訓戒によって育てなさいと命じるのであります。この育てなさいっていうのはどういうことかというと、主の教育と訓戒です。主にある教えっていうことでもあります。主に対してっていうことでもあります。ですから神様の権威を恐れるという教育であります。それはただ単にしつけという問題ではなくて、心の問題を挙げる言葉なんだそうです。ですから育てなさいというこの言葉は単なるしつけではなくて、心を伴って神を恐れる、神の教えを教えなさい、思って育てなさいという意味なんだそうです。そしてその次に訓戒とあります。これも神にあって神の恐れる、神の権威を認めるということにおいて訓戒しなさいということです。訓戒ということはこれはどういう意味かというと、主に訓導と文語訳では訳されています。つまり言葉を持ってっていうことのようです。ですから従わせるために暴力を持ってということは聖書では言っていません。むしろ言葉を持って教育する、訓練というふうに言われているところのようです。つまりこの主の教育と訓戒によって育てるということの目的は何かというと、カルバンという人はこのように言っています。事故を抑制することと役立つように修行すること、過失には素直に告白することなどをしつけることというふうに言っています。カルバンの生きた時代はキリスト教の規制の、キリスト教カトリックのその腐敗の中で、聖書が教えているその親子の関係は何なのかということが非常に問われて、聖書のお言葉が真剣に読まれた時代であります。また信仰も混乱していた時代であります。何が良くて何が間違っているかが分からなくなってしまったような時代において、パウロの言葉を使ってカルバンはですから言うのであります。これは強制と懲らしめの意味を有し、自己を抑制すること、役立つように修行すること、過失は素直に告白することなどをしつけるという意味であると言っております。そして訓戒であるように、ただ単にしつけるというだけではなくて、訓戒とあるように、励まし忠告し叱責する、そのことも忘れてはならない。このように教えます。ですから両親に従いなさい、父と母を敬いなさいというその言葉は、私たちにとってこれは神様がご主権を持って私たちに教えていることであり、また命じていることを通しまして神様を恐れる、今私たちが親子であるということも神様によって与えられたんだということを、親も子も覚えるためのものであるというふうに言わざるを得ません。そうするならば、3節、あなたは幸せな地上で長生きするという約束があるというのであります。もう一たび、主のお言葉に、自分自身をこう照らし合わせ、そして私たちがキリスト者としてもう現実は違うんだと言い切ってしまわないために、またこの国において私たちキリスト者がこの国のキリスト者としてあり続けるということは、今日父と母を敬うというこのことを大切にすることが、この国において私たちはキリスト者として証しすることになるのでしょうね。 その実行の仕方、敬い方、従い方っていうのは本当に千差万別あると思います。価値観が対応しています。そしていろんな問題もあることもよくわかります。だから知恵をいただきましょう。そして私たちがこのことを大切に、このお言葉を大切にするって具体的にどういうことなんだろうか、祈り求めて生き、はい、また生き続けるものでありたいと願うのであります。それがキリスト者、この世とは違うキリスト者の姿勢なのではないでしょうか。それがまた神様をの権威を認めるというキリスト者の訓練にもなるということを教えられるのであります。一言お祈りいたします。愛する内なる神様、主の歩みのうちにこのようにして両親を敬うその日を覚えることができましたことを感謝いたします。お言葉が私たちに語っております。私たちは本当に潰されそうでございます。しかし主よ、その大切さも覚えます。神様、あなたの権威を認め、そして認めた者としてこのお言葉を私たちは日常生活の中でいつも大切にすべきことを教えられ続けていきますように、そしてそれを大切に心の内に留め、また様々な知恵をいただきまして、このお言葉を実現する機会とまた方法とをお与えくださり、示してくださいますようにお願いいたします。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。